はい、始まりました。今年もよろしくお願いいたしますということで、クラブ369、みゆきです。
クロケンです。
青いのイルカ、アイナランサーです。
はい、ありがとうございます。
はい、
今日はですね、はい、ずっと気になっていた温暖化について調べてきました。私が発表した、させてください。
お願いします。はい、
神々なんですが、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
よし、頑張るぞ。温暖化といったらですね、今よく言われてるのがアマゾンとオーストラリアで森林火災が起きてますね。
はい、起きましたね。
起きましたね。
結構前のあれですよね。はい、
もう、はい、落ち着いてきて、でもまだコアラとかが、うん、結局食べ物がそうなくて死んだりとかしてるんですけど、そういう、うん、気候変動とか、あと水位変動も言われています。北極の氷が溶けたとか、シロクマが減ってるとかようなことが、はい、それらすべて、CO2 のせいだということで、 CO2 を減らしましょうという温暖化対策と言われることが日本で議論されているわけですけども、
はい、
そこで有名なのが最近登場したグレタさんですよね。環境活動だの、
グレタ・トゥンベルですね。
はい、グレタさんは主張としては、簡単に言うと10年間で温室効果ガス、まあ、主に CO2 のことなんですけども、
うん、
メタンガスとかいろいろ含めてなんですけど、まあ、温室効果ガスと総称して、この排出量を半減するだけじゃもう生ぬるいと。人間、肉は食べちゃダメ、昆虫食べましょう、野菜食べましょう、スウェーデンのように私たちの国のように水力発電しましょうよ、もう科学者の声を聞き、うん、科学に基づいて団結して行動してくださいよって言ってるんですが、うんうんうん、クレタさんの裏にいるのがよく言われてる大人たちが何なのかっていうのを紐解くと、アースジャスティスっていう団体で、これが、うん、中国政府がスポンサーになってる団体なんですね。
うんうんうん、
一方で言われてるのがロスチャイルド一族の利権団体とも言われてます。
うん、
そして環境産業省が発表した2018年で、各国別のこの温室効果ガスを排出している率っていうのを発表してるんですけど、1位中国なんですよ。
ほう、
はい、1位中国 26.6% で、2位はアメリカです 12.9%、うん、EU28 カ国が 9%、
うん、
はい、で下がっていって、インドが 6.7%、 ロシアは 4.6%、 その次に日本 2.7% と、世界の 2.7% の温室効果ガスを日本は排出しています。ここ覚えておいてください。テストが出ます、うん。で、まずこの中国が1位にもかかわらず、中国に訴えてないんですよ、グレタさんは。
インドとか、まあ、1位やのにね、
はい。そうです、そうです。中国のことは何も言わないでって調べたら、うん、まあ、そのテドロス、某テドロスじゃないですけども
、はい。WHO のおっさんですね、はいはい。
みたいに、裏にやっぱ中国が絡んでるからじゃないかっていう叩かれ方はネットですでにされているんですよね。
はい、
なんだかんだすごく注目度を集めていて、そこに対して最近出てきた対グレタみたいな勢力で、気候現実派、ナオミ・セイプトさん、19歳、ドイツのミュンヘンに住んでる女の子なんですけど、この子はどっから出てきたかというと、まず高校を卒業して昨年 YouTuber になりました。で、気候会議論者として、気候変動で世界は終わらない、大勢の若者が今パニックを起こしていると。で、恐怖を煽るんじゃなくて、環境の現実的な見方が必要だよ、と自身の YouTube チャンネルで主張していったんですね。
はい、
この方すごく才女で、しかも母親が弁護士で、
はい、
AFD ってどういう読みかな、英語に直すとオルタナティブ・フォー・ジャーマニー、極右政党、極めて右の政党が講演しているんです。
はい、
はい、バックがあるっていうことですね。でもこのナオミ・セプトさんはあくまで私は中立だっていうことは言ってます、うん。で、うん、AFD 主催の歌の詩のコンテストみたいな、ポエムコンテストみたいな、その文章があって、それを読み上げた動画があったんだよ。で、それを見て、うん、アメリカとかヨーロッパのメディア、この子綺麗だし、なんだこのなんか革命的な、いいじゃんみたいな感じで声をかけるわけです。そうすると、うん、アメリカのイリノイ州ハートランド研究所っていうところがあって、そこにスカウトされて、
うん、
で、ワシントン近郊で開催される保守政治行動会議 CPAC っていうのがあるんですが、これが2020年の2月の26日から29日、ついこの間ですね、
うんうんうん、
登壇するんです、このハートランド研究所という機関を通して、
うん、
で、ここにはトランプさんやマイク・ペンス副大統領がいらっしゃる、
うんうん、
なんで、 これ、ちょっと前に話題っていうか今話題になってます。なぜかっていうと、トランプさんコロナ陰性だったみたい、うん、あったじゃないですか、はい、ですね、コロナ検査しました、はい、これなんでかっていうと、この CPAC の参加者の中にコロナ陽性の人がいたんです、もうナオミさんどころじゃない騒ぎがあったわけなんですけど、
うんうんうん、
でこのナオミさんは同イベントで、私はアンチグレタではありませんと、気候変動を否定してるわけでもないよ、でも、うん、気候ってずっと変化し続けてるよね。温暖化は人為的な温室効果ガスの増加によらない。つまり CO2 と温暖化が結びつかないと、
うん、
環境活動家とか学者さんたちがもう誇張しちゃってるから、そんなに怖がらないでっていうことを論理的に言っていると、
うん、
言っていますね、はい。で、私はね、お金もらってますよと、このハートランド研究所で活動することで1900ユーロっつって約22万5千円くらいかな、うん、ドイツの手取り額、だいたいドイツ33万ぐらいが月収かな、平均月収なんですけど、だいたい手取り額で、うん、むしろちょっと少ない方、年齢にしては適当な額をちゃんといただいてますよって、そのお金もらってるんじゃないかっていうことに対して、もらってますよっていう、
うんうんうん、
胸を張って言ってる、で好感が持てるなって、はい、だけどそのメディアはそんなに報道しない、この子のこと、
うんうん、
そんなに話題になってないんですね、
はい、
であとそのグレタさんってオバマさんとその握手してる写真をツイッターに上げたりとかよくやってるんですけど、
うんうん、
まあ、このグレタさんに関してトランプさんはとプーチンさんはちょっと賛同はできないって言ってるんですよね。で、このナオミさんっていうのはトランプさんがこの子を登場させたんじゃないかみたいな陰謀説みたいのを吹聴してる人もいた、わかんないっていう噂です。で、温暖化っていうもの、私は何だろうってそもそも紐解くと、
うん、
ICPP っていう機関があって、
うん、
ICPP っていう国連が環境保護とか温暖化のために話し合おうねっていうパリ協定っていう協定を結んで、そこで決められた制度が全部日本に降りてきてるんです今、
うんうんうん、はい、
で日本は2030年までにかな 26% は CO2 を減らしてくださいねっていう枠組み、まあ、自主的に日本が決めてるんですけど、そこに基づいて日本の温暖化政策っていうのはあるので、 ICPP とパリ協定っていうのがもう温暖化に警鐘を鳴らしてる大元というか、うん、っていうので覚えておいてほしいんですけど、
うん、
パリ協定って、ね、最近できたグループなんですよ、うん、でトランプ大統領はもうなんだよこれって、パリ協定入ってたけど、
うん、
最初入ったのオバマさんだったんですよ。で、トランプに引き継がれて、パリ協定の内容を聞いてみれば、中国は入ってないし、中国が一番の排出量の国じゃない、
うんうん、
なのに、その、僕たちはお金がかかるだけで、そんなに地球のための排出量、なんていうの、地球の温度を下げるっていうことを実現できないと計算したとして。
うん、
で、バカバカしいと。で、そう、これをやってる間に他の政策をやった方が、そのお金も節約できるし、そのもっとパリ協定っていうのでググると出てくるんだけど、うん、トランプさんが辞めた理由みたいなのをバーって箇条書きで出てるんですね、
うん、
で、トランプさん抜けちゃうのみたいになって、メディアはめっちゃトランプさん叩くんですよ。もう地球温暖化どうなってもいいのか、うん、この人はみたいな、
うんうんうん、
そういうドラマがあるんですが、この ICPP パリ協定の目標としてね、日本に課せられたのはね、2013年から30年の18年間の間にこのぐらい減らしてくださいっていうのを課題を与えられたんですけど、
うん、
それを計算すると、日本が地球を18年かけて冷やす効果って 0.001 度しか冷やせないんですって。
どんだけ頑張ってもってことですね。
そう、どんだけ CO2 減らしても、うん、18年で 0.001 度、
うん、
これちょっと2回大事なことなので2回言いましたけど、
うん、
そう、そんなどんな高級な温度計で測ってもキャッチできない温度なんだって。
だってそもそもその人間の尺度で十数年ってめっちゃ長いように感じるんですけど、
うん、
地球の年齢からしたらめちゃめちゃ短いわけじゃないですか。
そう。
で、温暖化も今始まったわけじゃなくて、ずっと僕らがこの生命ができる前にいろいろ変わってて、で、たまたま今安定した時期に僕らが生まれて、
まさに
そう、ちょっと変わっただけで、
いや、そうなん、
なんか言うのはどうなのかなっていう。
その 0.001 度もしかして自然変動でいったのかもしれないっていう話になっちゃうんだけど、しかも今温暖化対策費っていうのが年間5兆円日本で使われていまして。
5兆、
はい、年間5兆円それを18年間続けたらいくらになりますかっていう、だいたい50兆円ぐらいになるんですけど、
はい、
プラス2012年に民主党政権が導入した再エネ発電カップ金っていうのが40から50兆円ほど予算があって、それを足すと合計で100兆使って 0.001 度冷やしてるの。
やばいですね。 コロナに使うのは120億円なのに、
うんうん、
だからその CO2 が本当に地球を冷やしてるのかっていうことを私たちは刷り込まれておっしゃってるけど見直さなきゃいけないなっていうことの問題提起が一つ。あと黒犬が言ったようにそもそも地球は温暖化と寒冷化を繰り返しているっていう話だからもしかしたらもっともっともう5億5000万年前もうカンブリア紀ぐらいから地球めっちゃもう暖かくて今の温度なんて日じゃないからね平均15度プラスって言ってたしね、
は
い、寒氷期っていう寒いって言われる時代って今の温度より1度2度ぐらい高かったらしいのね、
は
い、今めっちゃ寒い地球的に見たら、
うん、
でもともとその氷河期っていうじゃないで何を定義として氷河期っていうかっていうところに行くんだけど今北極と南極に氷があるじゃない、
うん、
氷がある時点で氷河期なんだって、氷もないんだって温暖期には、プラス物理学的に中学校で習いますよねってそのコップに氷を浮かせて氷が溶けても、はい、コップから水はこぼれ落ちませんと、
はい、
下に氷があるなら話は変わってくるけども北極や南極にある氷って浮いているものだから地球の体積に影響するものではないんですって、
うんうんうんうん、
だから温度が変わって溶けたとしても水位は上がらないですよっていう話をして、
そもそも氷とかって体積が大きくなるだけですからね、見えたら減りますからね、
そうそうそう、あと、ね、カナダの専門学者さんによると北極グマっていうのは今過去最高に増えてると、
はい、
だけどちょっと前に某 NHK みんなの歌で北極グマっていう歌があって北極グマが泣いてるよかわいそうって氷が溶けて住むところがなくなってるっていう歌があったりだとか洗脳って怖いよねっていう話なんだけど、でも私がその調べるとね、温暖化が嘘じゃないかっていう話ばっかり出てくるの、
はい、
調べようとしてもその温暖化が本当であるっていうことがそんなに入ってこなくて、逆に聞いてる人でいやいやそうじゃないよみゆきさんっていう人がいたら教えてほしいと思って続けます。で、武田先生曰く、温暖化の主な原因は人為的なものじゃなくて太陽熱か地熱のどちらかが主な原因となっていますと、
はい、
で CO2 とは因果関係はないと思うと、
はい、
武田先生って人は事実しか述べないからそのどっちが正しいとかいうことは絶対言わないんだけども、
うん、
その物理学的に CO2 が増えたから温暖化になったってみんな言うけど、はい、温暖化になったから CO2 が増えたっていう、
あ、その因果関係がそもそもなくっていう、
そう、うん、でも、はい、これってさちょっと違うかもしれないけどフラットアース説とすごい似てるなと思って、逆にありえないことを権力者たちが本当のことのように言って利権が動くってい
う
ことだとしたらすごいこれ怖いなと思って、
うん、ほとんどなんかそんな気がしてて、僕もそのなんていうんですかね、今みたいな逆の話っていう、うん、雨が降ったから傘をさしたっていうのが事実なのに傘をさしたから雨が降ったってずっとみんな言ってるっていう、
そうそうそうそう、
全くわけわからんことを、その温暖化じゃなくて他のことにもフラットアースもその地球が丸いからこうじゃなくてこうやから地球が丸いっていう説が
立証
されないっていうか、
そうで CO2 っていうのはねもう食料なわけですよ。で光光合成が活発になって雨も活発になって自然が増えてさ生態系が安定するわけだから、はい、CO2 って我々人間にとっては言ったら水よりも必要なものなんだって。よくその宇宙の星見るときにまず生態系が住めるかどうかは水がそこにあるかどうかで判断するっていうけど、武田先生的にはいや水はちょっとよく分かんないけど CO2 と太陽エネルギーがあれば人は住めると、なるほどと思って、でこれによって地球温暖化の原因が CO2 という環境は非常に難しい、計算は非常に難しいと。でどんな学者でも難しいし、温暖化に関して学会っていうのが存在しないんだって。つまり専門学的供述できる人が一人もいないっていう現状、それが実は怖いことで、みんな民間とか様相で話を進めてるもの、
はい、
これは本当にフラットアース説ぐらい非現実的なものだと、これから地球の温度がどうなるかなんて地震を予測するようなものだと、
うん、
地球温暖化は政治である、正常な時ってのは大人が出てきて説明するけど、うん、もうそれができなくなると子供を使うっていう傾向にあるから、もう子供を動員するっていう政治はもう断末魔なんですって。ってことは地球温暖化はもう結構崩れてきてるんじゃないかっていう話、はい、
うん、
過去にヒトラー ヒトラーユーゲントって言って、ドイツの若年層 98% がナチス傘下の青少年団に入ったっていう、知ってます？男の子囲ってっていうやつ。
うん。
が、あと、スターリン、あの、ロシア。
はい、スターリンいましたね、はい。
独裁者は子供に密告をさせて親を、はい、その親を殺すっていう、あと子供をイメージアップに使うっていうのをやってました。うんうん、で、ポルポト、まあ、話何回か出てきたカンボジアの虐殺、うん、ポルポトさんは少年に銃を撃たせて虐殺を行っていました。
うん
うん、そう、最後にちょっとこの温暖化ブームの根源となっている話なんですけども、
はいはい、
これなんで温暖化っていうのが始まったかっていうのが、1980年代の初頭にアメリカの気候がもうすでに不順で農業が振るわなかったと、
はい、
作物が全然できないと。じゃあ天候不順のこの理由を、いやちょっと工業が CO2 出すから気候変動するんだよねって証明できれば、はいはい、工業のせいにして補助金もらえると思ったんですよ、
は
い、じゃあ工業さんが CO2 排出減らしてくださいよ、それか補助金を工業から農業の側にください、お金マネーですよね、
は
い、でこの時に上院議員が NASA のハンセンっていう博士を議会に呼んで、農業議員、銀行とメディアの上層部っていう、これまた粒揃いを揃えて公聴会開いて、 CO2 によって大規模な気象変動が起きているっていう証言をさせたんです。専門家にインセンティブ払うんでしょうね、これは。
はいはいはい、
これがもう始まりで、1988年の6月24日、シカゴの穀物相場が大暴落した直後にこの公聴会を開いて、そんで誰かが冷房を切ったんです、その会議室の。
はい、
蒸し風呂になった状態で初めて議員さんは温暖化という用語をその人たちから聞いたんです。そしたら、あ、なんか暑いし、そっか、温暖化来てんのかみたいな、
雰囲気で捉えんなって。
でこれでアメリカが言い出しっぺになって、アメリカだけで機関を作るとなんか危険なのか、これがなんかアメリカのうまいところで、いろんな国を巻き込むんですよ。
うんうん、
でその協力するよって言ったのが、当時国家油田が枯渇して、もう原子力に切り替えたかった燃料だけど、原子力ってすごい反発を受けるから、これを大義名分にして CO2 がって言いたい、イギリス、
はあ、
エントリーナンバー1イギリスさん、
はいはいはい、
でエントリーナンバー2ドイツさんで、ドイツさんの狙いとしては、この CO2 排出量の高い中国、インドを抑え込みたいと。で排出量が落ちれば、さっき言った通り GDP も下がりますから、当時国際競争力が高い力を持ってた中国とインドっていうのはドイツにとって脅威だったので抑え込みたいっていう、うん、お互いウィンウィン一致して、イギリス、ドイツ、アメリカが ICPP っていうのを作ったんです。
あ、
そしてこの国連のもと、気候変動に関する政府間パネルという ICPP、 この集団が人類の緊急課題としたのが始まりだそうです。
ああ、
地球温暖化っていうのは学者さんではなくて農業のことを振るわなかったっていうところから始まった。そして今地球温暖化を歌っている企業、地球のためにって歌ってる人を一回ちょっと洗って、この人たちが得すると誰が得するんだろうっていうふうに考えるのもいいかもしれないですよね。あったかくなることと、まず CO2 っていうのは関連づいてるのかっていうこと、あと温暖化の対策は、はい、その人が言ってるのって何目線なの、地球のための目線なの、人間が優先なの、それとも政治なの、うん、何を優先させて発言してるのかっていうとこ見た方がいいと思ったし、
はい、
で地球のためで考えたら、もっと地球のサイクルって広い目で見たら今世紀半ばで来るであろう寒冷化の方が怖いっていう話らしいです。以上です。
深いですね。なんか温暖化を紐解くと、やっぱり改めて僕たちが得てる情報って、その情報が正しいかどうかじゃなくて、上の人が言ってる情報が正しいかっていうか、なんていうんですかね。
そう、あの NASA の博士出てきたらみんな信じちゃうもんね。
そうですよね。 NASA って言ったら、何々大学の教授が温暖化で、二酸化炭素はどうのこうのですって言ったら、へーってなりますもんね。
そう。でもね、自分のね、の業界を守ろうとしてそうやって画策を立てるのは悪いことではないって武田先生の本に書いてあったんだけど、はい、その産業をもっともっと盛り立てるためにそういうことをするっていうのは全然あるあるなんだって。
うん、
ただそこに乗っかったのがでかすぎて今こういうことになってるけど、あと小学校からリサイクルっていうのを教えられますよね、私たち。
はい、
あれリサイクルもその温暖化の流れだから、結局リサイクルってすっごいコスパ悪いんですって。要は燃やしてそのリサイクル資源にするための CO2 とか経費がめちゃめちゃかかるから、
うん、それはよく聞きますね。
ね、全然生産的じゃないものを、うん、でも利権の絡むからやってるから、実は全然リサイクルなんてしなくてよくて、全部燃やしちゃえばいいって言ってた。
いやほんまめっちゃ思うんですけど、燃えるゴミと燃えないゴミ分かれてるけど、あの中でつながってるゴミ箱とかよくあるじゃないですか。
あるある、あるなんのためって思うよね。
燃えるゴミもビニール袋に燃えないゴミに包んで捨てるんやとか、めっちゃなんか そこをもっと工夫できないんかなって。
でも必要ないからって思ったら、
めっちゃ思いますね、うん、それは街中で。
で結局そのゴミが増えたら自然が破壊されるとか言うけど、確かにそのプラスチックとかが流れて動物が困るっていう現状は今あるけども、その問題なのはゴミに対してちゃんと片付けないことで、うん、増えたゴミをちゃんと片付けようとすると街がどんどん開発されていくと、
はい、
新しいゴミ燃やす施設とか、
はい、
あと道が舗装されるとか、
はい、
どんどん文明が進むからゴミは出した方がいいっていうのが武田さん その考え方、
うん、
適当にポイポイやっていいっていうことじゃなくてね。で CO2 なんて増やした方がその食料になるんだから、
はい、
生態系も増えていい、むしろ、
うん、
でかつてその大気中に 95% 太古の時代は CO2 があったのに、今 0.04% しかない、当時比で、はい、だから怖いのはこれ以上 CO2 が少なくなって寒冷期に入って生態系が崩れること、むしろ、
うん
うん、で CO2 含めたガスのこと総称して温室効果ガスってつけたのも国連のそのグループだよねって、失礼じゃないって。だって生命のガスなのにそういうマイナスイメージをつけちゃうっていうのもどうかなと思うみたいなことも言ってました、
うん、あーネーミングって大事ですよね、そう思ったら、
うん、
第一印象ですもんね。
そう、
うん、
で世界的に見てその GDP 国民生産量と CO2 国内生産量と CO2 排出は比例しているっていうことで、もちろんそう人間が生きて生産を上げていけばそれだけ CO2 が出てくっていうのは当たり前の話なんですけど、
はい、
あのグレタさんの話に戻すとね、スウェーデンって年間 GDP が5万4000ドルあって、グレタさんが言ってるもうちょっと CO2 削減してくださいって指定してる国がこのスウェーデンよりも水準の低い国なの。ブラジルとかインドネシアとかインドとか全部 GDP がスウェーデンより低い国、
うん、
もともと温暖化って建前は世界の富を再分配し、富裕国から貧困国へお金を流すものがその温暖化の始まりとされてるんですけど、グレタさんの言ってることのその辻褄が合わないのはめちゃ疲れてます、
うん、だってあれですもんね、あのドイツ行くのに電車乗ってね、あの、うん、一般車両乗った言うてんのにグリーン車乗ってたのにね、
バラされちゃってね、
はい、インスタに上げてもうたから
そう
とかもう嘘やん、嘘つきやん。
まあ、その辺子供なんじゃないですか、まだその、
いや何も教えられてないんだと思う、
絶対なんかそういう政策があるんでしょう。
絶対
ある。だってあんだけ温暖化のことを考えるんやったら絶対その脳みそついてるんやったらそうやってアップしたらあかんとか分かるはずじゃないですか、うん、あれるとか。
だってあの How dare you 言うてたあの一番有名な、
はい、
あの演説動画、
はいはい、
あれの後に議会みたいなところで、
はい、
あの質問してる映像があるんですよ、その続きの、
はいはい、
一切何も答えられてないですからね、あれ
その後、うん、
英語がねそれだけしか教えられてないっていう説もありますよね。
そんなん絶対無理じゃないですか。じゃあ あれあったやん、作文みたいなの読んでるだけやんっていう。
でもそんな流暢に読めてるんやったら絶対理解できてるはずじゃないですか。
うん、だから多分受け答えができないのか、それに対して知識がないからそもそも、はい、本当は、はい、もうそもそも論なんですけどこれ、
はい、
例えばそうやって、まあ、日本のテレビで、まあ、ニュースでそういうことあるじゃないですか、地球温暖化でとか訴えるじゃないですかみんな、
うん、
それが嘘とか本当とかもう正直僕はどうでもよくて、ただ、はい、じゃあそのために日本国民何してんのって話じゃないですか、
はい、
結局それに対して 本当にやばいと思って動いてないんですよ、
はい、
誰もが、はい、それが嘘であり本当であっても、だって絶対そんなんほんまに命に関わるってなったら、それが近い将来自分たちの地球を住めなくなるってほんまに思うんやったら、もっと真面目にゴミ分別しますし、絶対その辺にゴミ捨てたりしーひんし、あるわけじゃないですか。でも今でもなんか海になんかこういうゴミが流れ着いてどうのこうの、亀がどうのこうの、クジラがこんないっぱい食べてどうのこうの、プラスチックがとか言ってわざわざそれを上げてまで、でもまだ止まらないわけじゃないですか、それが。もうそもそも日本人全く興味なさすぎるんすよ、ほんまに。
本当そう、
マジで。そのオーストラリアの火災もそうですけど、火災起きました、まあ、それが起こされたものなのか自然で起きたものなのか、どっちでもいいんですけど正直、でも誰もそれに対して持たなさすぎ、ね、興味を。
こんなにやっぱり環境とか動物のことって、あ、なんかこの人言い出したみたいな感じで、
そうですよね、
見られたって
んのかな。自分に害がないとやっぱみんな動かないですよね。
し、なんかこういうことに関してなんかその危機感も何もないし、逆に言うとなんか危機感どころか、なんかあ気持ち悪い人みたいな目線になるじゃないですか、もうこの時点でもうそら無理やってっていう、そのなんていうんですか、そら変わらへんって。それはみんながその、まあ、これ聞いてる方たちは、そのなんていうんですか、まあ、活動されてる方もいるやろうし、中にはで知ってて、知ってる人もいるやろうし、いろいろ、でも、変わらないじゃないですか、どんだけ動いても。こっちが
裾野を広げるのはもう難しい感じしますよね。
そう、もう僕知ってる人間たちで、喋り話を共有してももう意味ないんですよ。
でも
本当に知らない人たちに分かるようにやっていかないと、伝わるようにやらないとマジで意味がなくて、で結局じゃあ温暖化やからっつってちゃんとやるとするじゃないですか、じゃあまた絶対違う未来が見えてくるわけじゃないですか、グレタの言う通りに動けば別に、でもそれをグレタの言う通りやろうって WHO が言ってたとしても、日本も何その ICPP でしたっけ、
加盟国
入ってて地球温暖化がどうの、でその何十兆円っていうのを出すんですよっていうのもテレビで言えよって話じゃないですか、ちゃんと。
はい、
ね、私たちの血税が 0.001 度のために使われてるっていう
とかちゃんと言えば国民も、あ、
あ、そう、知らない、
0.001 度のために頑張ろうって思えるわけじゃないですか、どっちにしても。でそんなもう何もないし、
そうそうそう、だからなんかこう決めつけてことを言いたいんじゃなくて、私もこういうことも言われてるよ、でもこういう報道もされてるよ、さああなたどっちと思うみたいに言いたいけど、それすらも関心持ってもらえないという。
あ、そうなんですよね、そこなんですよ、ね、だから結局関心を持たないと本当にこういう話って元の子もなくて、その僕たちが裏表って言ってても興味がないんですよ、まずそもそも、
はい、
興味ないことに裏か表か言われても、いやどっちでも一緒、そんなことよりも最近出たナイキのスニーカーがさっていう話になるわけじゃないですか
はい、
お前はどこにそのナイキのスニーカーを履いていくねみたいな、お前の足元なんか誰も見てへんわっていうような話がね、
はい、
あるわけじゃないですか、
はい、どうでもいい、
ほんまにそういうなんほどどうでもいい話はなくて、もっとね、そもそも論ですよ、はい、もう本当にこれ
だから、
じゃあ、
はい、
じゃあね、グレタが結局嘘ついたってことも分かるわけじゃないですか、
はい、
っていうところまで持っていけへんねんやろうなって思うと、
そうね、
はい、なんかむずいっすよね、なんかあれっすよね、すごいこう難しいとこっすよ ね、こう考えれば考えるだけどっかに行ってしまいたくなるような話ですね
二極化してますよね、はい、なんかそのほんまに、ね、なんか何も思わずに動物園の動物が檻にいるって思わなかったら最強の感覚じゃないですか、環境じゃないですか、餌あって体洗ってもらえて、温度調整してもらえて、寝るところがあってって、でも檻にいることに気づいたら絶対嫌になるじゃないですか、なんかそういう感じで今の僕らが暮らしてる世界も住みやすい世界っちゃ住みやすい世界じゃないですか、食べるものがあって、
確かに
死ぬまでやったら全然幸せに暮らそうと思ったら笑いながら死ねるじゃないですか、アイドルの音楽聴いてみたいな、 でもやっぱこうやって気づいてしまうと全部気になっちゃいますよね。
うん、
なっちゃう。なんかコンビニでもう買えるものないもん。
いやほんまコンビニ飯も
食べ物、ね、昔は全然見なかったのに原材料とか子供の時、
うん
は
い
うん、
なんかさそのちょっと話戻るんだけど、トランプさんパリ協定やめてさ、そのやめた予算をさ、はい、そのまま使ってるか分かんないけど、うん、今コロナで補助金出してるじゃないですか。
うんうん、そうですね。
いくらだっけ。で、日本が。
10万円以上出してますよね。
はい。
結構長く出してて、で、まあ日本はその4100円とか8000円とかで。
うん、今一応1万2000円になった、2万円かなんかになったらしいですよ。
本当ですか。なんか結構、はい、政策として消費を上げたいのか、要は国民を助けたいのかっていうところの焦点によって変わると思うんですよ。だからデフレが怖くてどんどん消費率を上げたいんであれば、お金を使ってほしいじゃないですか、
はい、
もううちらってもらってもいつまた食えなくなるかわからないから、貯金する人もいると、ガス代とか電気代も1年間猶予とか言ってるでしょ。あのガス代1年間待ちますみたいな。
はい、
でも結局1ヶ月1万だとしたら12万円分がまとめてドーンってくるから、ゴニョゴニョみたいなのもワイドショーで言ってたりして、で私は思ったんです。収入のレベルに合わせて食料だとかガソリン代とか交通費とか、そういうところはなんか半額になるとか無料で使えるとか、企業に直接政府が補助して補填して、その生活が過剰でない政策は取らなきゃいけないんだけど、過剰にならないように、買い占めとかならないように、
はい、
必要な分だけ食べて暮らせるっていうなんか一定期間、
はい、
よくない？
あれですよね、インフラっていうのはあれですよね、交通機関とか僕らが生きていく上で必要なもの、交通機関、電車とか電線のその電気絶対いるじゃないですか。
そう、
医療、水道とかそういうあれですよね、整った環境のことをインフラって言うんですよね。
そうそうそう、妊婦さんがさ妊娠すると、自治体から14回分の診察券もらえるのね。過ぎたら実費なんだけども、そのぐらい最初補填してもらえるんだけど、そういうのがあればさ、はい、必ず期間中に使わなきゃいけないしさ、
はい、
なんかクーポン券みたいになればいいんじゃね。
なんか一個怖いのが、それやられた後に、うん、翌年税金とか上がってその分回収しに来たらだるいなとか。
あ、回収はしに来るよね。
絶対しに来るよ。ポイントと同じじゃないですか。
今もそうそう、だって今の時点だって回収しようとしてるもん、国民に、うん、融資とか補助金って言っても、うん、それも結局回収が困難にはあるでしょうね。
うん、
だけど、うん、
はい、
経済をね回すのであれば、
はい、
それでもっと消費購買意欲が上がって働けるじゃん、
はい、
だからいいのかなと思ったけど。
だって今政府が持ってるその税金とかあるじゃないですか、
うん、
何に使ってるかわからない税金とかって、言ったら日本の今持ってる借金の半分ぐらいはその国民から集めた税のお金なんで、言ったら国民のお金っていう、日本の借金の半分の額は、
うん、
それを日本 の、 その赤子とか全部含めて日本の人口一人一人に配るとだいたい一人900万円もらえるみたいなんですよね、
うん、
だからでもし仮にその日本でもいろいろしたいことがあるからちょっとその税金使わせてくれって言うんやったら、
うん、
せめて100万でもちょっと僕計算できないんであれなんですけど、100万だけでも無理なのかなっていう、その1人今1万か2万じゃないですか言われてるの、
うん、
それ1万2万もっと実はいけるんじゃないのかなって、ちょっとよく欲望じゃないですけど
ね、
はい、なんかそう思いますね。
確かにお金に縛れてたくないっつってさ、ドールさんがいつかお金がなくなる時が来るって、
はい、
誰かが言ってたんですよね、
はい、そうですね、まあいつになるかわかんないですけど、まああるでしょうけど、多分通貨は一定にされるでしょうね、この流れでいくと。もううん、やと思いますよ。だって、はい、こんなん言ってね、永遠に変わらへん議題やと思うし、
はい、
ね、お金、
はい、お金です。
ああ、
結局はね、だって誰かが儲けてるし、絶対今の世の中って、
はい、
うんうん、
誰かが儲けてるから我々みたいな貧乏民がいるわけじゃないですか。
はい。
誰かが楽して儲けてるから大変な思いしてお金稼いでる人がいる。
はい。
うん。
だってもうおかしいのが、やっぱ大工さんとかがすごい豪華なマンションを建ててんのに、その人らが住めなくて、全然関係ない株とかで稼いでる人が住めるんすよ、そこに。おかしい話じゃないですか。家建ててんの誰やねんって話やのに。
はい、
でその人らはその株とかで稼いでる人らよりももらえへんすよ、
はい、
給料は、
うんうん、
でもうこういうのなんか変わってもらわないと、
はい、世界トップクラスの人がもう26人金持ちの人の総資産が150兆円なんですけど、これって何の数字かっていうと、世界のこの地球の貧困層って言われる38億人いるんですけど、うん、貧乏な暮らししてて、うんその人の総資産の額なんですよ。
うん。
を、と、同額のお金を26人の人たちが使ってるんですよね、自分のために。
ああ、言うよね。
パワーバランスえぐうと思って。
うん。
多少は多分、そのパワーバランス崩れてるところは全然、それはあるじゃないですか。動いてる人がもらえてっていうのは、そのお金がある前提の話で言えば。
うん、
でもこんな傾いてるのって万人が知ってるわけじゃないじゃないですか、
うん、はい、
そういう情報って。だからこういうなんていうんですかね、バランスが崩れたところとかをもっとフォーカスして教科書とかに載せてもらえるとみんな興味持つんですかね。
ね、本当どうしたらいいんだろう。でも言ってくれる人多いですよ。都市伝説って切り口だからこそ、なんか学校じゃなくてこういう番組でこういう話を聞きたって、はい、お金のやつもなんか意外に良くて、
はい、
うーん、
だから教えられないですもんね。
そうですね、絶対に教えられないですよね。こういうなんかちょっとエンターテインメントじゃないですけどにもなってないかもしれないですけど、
はい、
少しほんの一握りの人たちでも一桁でもいるんじゃないですかね、こういうことに。あ、そうだったんだって思ってくれる人が、
そういうのをみんなで話し合ってやっていきたいですよね、うん。
でもお便りいただくからそれが本当励みになりますよ。ということで、今回までにしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。
はい。
ありがとうございました。
はい。では公式インスタグラム、ツイッターがございますので、よろしければフォローしていただきます。
いただきます。
いただきます。格言言います、はい。私たちみんなにとって最大の危機は、高きを目指し失敗することではなく、低きを目指して達成することである、バイ・ミケランジェロ。以上です。また。
これはなんかちょっと感慨深いですね。
うん、
さよなら。
さよなら。
さよなら。